東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。夏真っ盛り、毎日暑い日が続いていますが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？夏休み、ふるさとに帰省したり旅行に出かける方も多いと思います。ところでね、最近は日本も外国人が訪れたい観光地として人気が高まってきました。先日もね、2017年上半期の訪日外国人の数が1375万人となり、過去最高を更新したそうです。外国人の方にね、人気の観光地ランキングでは3位、海に浮かぶね、鳥居がとっても綺麗な宮島の厳島神社、そして2位がね、日本人でも一度は訪れておきたい広島の原爆ドーム、平和記念資料館、そして1位がね、京都の赤い鳥居が美しい伏見稲荷大社となっていました。やっぱりね、歴史があって風景が美しい京都はね、人気があるんですよね。リサネもね、京都大好きです。学校のね、修学旅行とかでも行きますもんね。修学旅行といえば、リスナーの皆さんはどんな思い出がありますか？やっぱりね、夜は定番の枕投げ大会ですかね。リサネたちもね、女子だからね、手加減するっていうことはもう全然なく、もうね、すごい勢いでバンバンね、投げ合ってましたね。そしてね、はい、ポーズ。なんかね、怪しいポーズでね、撮影大会しちゃったり、嘘、本当にってね、夜遅くまでね、恋バナ告白大会しちゃったりね、もうね、テンション上がりまくりの夜でした。日本にはね、この他にもまだ素敵な場所がたくさんありますから、リスナーの皆さんも外国の皆さんに紹介したいお気に入りの場所がありましたら、リサネーにもぜひ教えてくださいね。おかげさまで番組も今日で第11回、そして本日もイケてる素敵な大人女子のゲストの方をお迎えしています。リサネーのお友達、これまでになんと2万人もの皆さんの鑑定をしてきて、メディアでも大活躍中の運命分析師、ロミレー泉さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
ロミレーさん、今日は番組にゲストに来てくださって本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
最近はね、恋愛に関する電子書籍なんかも出版したロミレーさん、今日はね、皆さんから寄せられた恋のね、お悩みへのアドバイスをしていただくコーナーなんかもありますので、リスナーの皆さんもこの後楽しみにしていてくださいね。ちなみにロミネさんは日本の観光地でお気に入りの場所、行ってみたい場所とかってありますか？
行ってみたい、もうね、もう一回行きたいっていうところがあってね、北海道の積丹のカムイ岬っていうところ、
そうなんですか、どんな感じのところなんですか？
あのね、すごいコバルトブルーの海が広がって、もう本当に綺麗なんですよ。そこへね、もう一回行ったことあるんだけど、もう一回行きたい。
なるほど、なんかね、実際ね、想像してしまいました。なんかね、ロミネさんがそこに佇んだらね、すんごく絵になりそうな感じがします。
飛び込みそうな断崖絶壁なんですよ。
ロミネさん、本日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。はいはいはい、
ありがとうございます。
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net、 risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第11回目放送、イケてる大人女子運命分析師のロミレー泉さん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。 このコーナーでは最近話題のイケてる大人の皆さんをゲストにお迎えしてリサネーがお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。今日のテーマはズバリ幸せに導く運命分析です。本日はね、ゲストに運命分析師のロミネ泉さんをお迎えしています。ロミネさんはね、なんとこれまでに2万人以上もの方のね、運命を鑑定分析されてきたんですよね。
はい。
今日ね、リスナーの皆さんもロミネさんの運命分析のお話聞くのとっても楽しみにしてると思うんですけど、まずね、運命分析って聞いたことあるけどどういうものなのってね、思ったリスナーさんもね、いらっしゃると思うんですよ。今日はね、まずロミネさんの方から自己紹介していただいて、運命分析の世界についてね、お話を伺っちゃおうと思います。ロミネさん、よろしくお願いします。
はいはい、お願いします。
はい。
ゼロ学運命分析師のロミレイ泉と申します。
はい。
まあ、運命分析師なんてね、初めて聞かれた方いっぱいいると思うんですが、あのゼロ学という運命分析学で、これは1940年に美佐山宇彦という科学者が作った、あの運命分析学なんですね。そこへ私が弟子入りをしまして、それで、まあ、18年前に、私が運命分析師として独立をしました。
もう18年やられているんですね。
はい、そうです。
ロミネさんが運命分析師になったきっかけっていうのは何だったんですか？
当時ね、インターネットというよりも電話帳でいろいろ調べていたんですよね。もう調べるのは電話帳だったんですが、でなんかね、そこで特許取得の運命分析学って書いてありまして、なんで特許を取れるんだろうとかね、そんなことを考えていたんですけど、その後気になったもんですから本を読んだら、まあ的中的中、すごくいろんなね、自分の日常が当たってって言ってね、これは何だろうと思って、それでね、ま、興味を持って学び、まあ、弟子入りまでしちゃったんですけれども、
ね、そうだったんですね。
はい。
ね、なんか、まあ、たくさんの方を鑑定して分析するってお仕事だと思うんですけど、はい、やっぱりお仕事でやりがいを感じられる時はどんな時ですか？
そうですね、もうあの極上のなんて言ったらね、大げさかもしれないんですけどね、幸せに導くってね、こう簡単にこうお伝えしてるんですけれども、今までね、本当に味わったことのない幸せを掴んでいただけるっていう現実をね、本当に変えていくのに便利なツールなんですよ、運命分析って。あの自分が生まれてきてね、どっちの方向へ行ったら成功しやすいかとかね、失敗しやすいかとか、これがね、お仕事もそうだし恋愛についてもそうだし、もう自分の生きることにいっぱい使えるんですよ。
それは一体どういうところから占うんですか？
どういうところ？
あの、生年月日、誕生日月から
生年月日を教えていただいて、でそこからまず運命の分析をしていって、その方の周りとかね、あの環境によって運命って作られていきますから、どういうものや人とか職業と関わってきたかなっていうのを、そういうのを見ながら運命分析をしていきます。
はい、私たちね、人間一人一人にはそれぞれの運命があるっていうことなんですね。
はい、
で、マロメネさんはね、それぞれの方の運命を分析して幸せな生き方へのアドバイスをされてるっていうね、本当に素敵なお仕事だと思います。今日はね、この運命分析をどんな場面で、ね、役立てたらいいかっていうことをね、リスナーさんに分かりやすくお伝えするためにこんな企画を考えてみました。題してロミちゃんリサオのハッピー劇場。キャバ嬢のロミちゃんに憧れクラブ運命に通い詰めたリサオ、3ヶ月経っても半年経っても憧れのロミちゃんが振り向いてくれることはなかった。ところがそんなある日。
あら、リサオさん、いらっしゃい。まあどうしたの、その格好。いつもの高級なスーツじゃないのね。
ロミちゃん、緑のジャージ気に入ってくれたかい？白の3本ラインが生かすだろ。
リサオさん、いつもと違って自然なところがとっても素敵。プレゼント？私に？
今日はいつもの高級アクセサリーじゃない、君の大好きな木村屋のアンパンだよ。
まあリサオさん、どうして私が木村屋のアンパンが大好きだって分かったの？
ロミちゃんのことなら何だって分かるんだ。明日お休みだろ、一緒にバードウォッチングに行かないか？
ま、嬉しい。リサオさん、どうして私が野鳥に興味があるって分かったの？
大感激したロミちゃん、翌日の二人のデートはバッチリ。ついにロミちゃんのハートを射止めたリサオ。俺は今まで大きな勘違いをしていた。 ロミちゃんが望んでいたのは高級なスーツやアクセサリーや高級レストランのディナーなんかじゃなかったんだ。普段着のジャージに木村屋のアンパン、そして自然いっぱいのバードウォッチングだったんだね。運命分析師のロミネさん、ハッピーをありがとう。
リサーさん、ありがとう。大好きよ。
めでたしめでたし。どうもね。こんな場面でね、運命分析活躍できちゃうっていうようなご紹介をしてみました。キャバ嬢のね、ロミちゃん、ロミさん大熱演でしたけれど、可愛かったですね。
汗かきました。
誕生日によってね、価値観や考え方、それぞれのね行動パターンも変わってくるっていうことなんですね。今回ね、彼女の好みをよく知って、見事彼女のハートを掴んだり差を組んでした。人にはね、それぞれ個性があり、好みはね、喜怒哀楽などの感情も表現の仕方が違うっていうことなんですかね。
はい、そうなんです、うん、ありがとうございます。
それを知ればね、相手のことがよく理解できて幸せな生き方にもつながるっていうことですね。
はい、そうです。
最近ね、脈ありから本気にさせるっていうね、恋愛にまつわる電子書籍もお出しになったロミネさん、これはね男性に向けた本なんですね。
そうなんですよ、うん、はい、
そっか。じゃあさっきのねリサオのように、気になるね、リスナーの皆さんはぜひチェックしてみてください。ロミネさん、今日は皆さんを幸せに導く運命分析についてのお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き次のコーナーはリスナーの皆さんお待ちかね、皆さんの恋愛お悩みの相談にロミネさんに答えていただきます。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しく美しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう恋愛アドバイス。本日のゲスト、運命分析師のロミネ泉さん。先ほどもね、恋愛についてのね、電子書籍もね好評発売中っていうねご紹介しましたけど、これまでに、ね、多くの恋愛に悩める人たちへアドバイスをされてきました。この番組でもね、大人女子の恋愛についてのお悩みについて募集したところ、たくさんのリスナーの皆さんからメッセージをいただきました。今日はね、リスナーの皆様のお悩みにゲストのロミネさんからハッピーになれちゃう恋愛アドバイスをいただきたいと思います。ロミネさん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まずはラジオネームソレイユさん。彼とはもう3年ほど遠距離恋愛をしています。長い間お互いを思い合っていて、ようやく付き合うことができました。でも最近 LINE を送っても既読もつかず、音信不通気味です。彼は私に興味がなくなってしまったのでしょうか。どうすればよいですか、というメッセージ。ソレイさん、彼とね連絡がつかないっていう状況、辛いですよね。
そうですね、こういうね、ご相談、お悩みってたくさんあるんですよね。
そうですね、今ね、ご紹介したソレイユさんをはじめ、このね、LINE やメールを送ってもね、反応がない、返信がないっていう お悩みはね、他にも、レイちゃん、ミントキャラメルさん、千秋ちゃんなどね、たくさんのね、リスナーの皆さんからいただいたお悩みなんですね。
まあね、誰でもね、一回はこういうことね、心配しちゃうっていうことあると思うんですよ。
そうですね。リサネのね、周りでもね、結構ね、こういった LINE の既読がつかないとかね、こういうふうなことで悩んでる友達いたりするんですよ。もうね、なんかはっきりして友達なんかだとね、忙しくても本当に好きだったらね、LINE やメールもできるでしょ。それができないっていうのはね、彼はあなたのことが全然好きじゃないってことよ、なんてね、悩んでる人に言っちゃったりしてね。まあね、理想ね、もそれも一理あるのかななんて思って聞いてたりもするんですけど、ウネさん、この LINE やメールなどの既読がつかない、返事が来ないっていうのは一体どうすればいいんでしょうか。
返事が来ないってね、今おっしゃったように、1分あれば返事返せるでしょ、なんていうふうに思いますよね。で、返せないってことは、じゃあ気持ちがダウンしてるのか、恋愛感情が下がっているのかって、皆さんまずそこへ、思いがいくんですね、考えていく。
だけれども、うん、必ずしもそうではないんです、
うん、そうなんですね、うん、
恋愛感情がダウンして、うん、まあ、それは盛り上がってる時にはすぐ返すかもしれないんですけれども、うん、落ち着いてる場合もあるんですね、うん、あのすぐ返さなくてもいい関係性に変化していった場合ね、うんうん、ですぐ返してもらう、とにかく、うん、あの LINE のお返事がないと不安だっていう時にどうするかって言いますとね、うんうんうん、あの本能を、私なんかアドバイスするのはね、うん、その方の本能を分析しますから、うん、本能っていうのはね、うん、あの潜在意識の集合体でね、うん、あのなんとなく心地がいいとか、ね、うん、そういう、まあ、キーワードを入れてお送りするんですよ、うん、そうすると、うん、確率が高いんですね、
うん、うん、
だからね、
う
ん、なんかね、いろいろ頭で考えちゃってね、うん、あの喧嘩した時のあの理由をちょっと私はこういうつもりだったのとかね、うん、理由をあの、うん、語った方がいいのかなとかね、うん、あとごめんなさいごめんなさいってごめんなさいアピールたくさんした方がいいのかなとか、うん、いろいろ考えるかもしれないですが、うん、まずね、その相手の方の本能、うん、その人どんな風な好みだったかなっていうのを、ね、うん、ちょっと想像していただくと、うん、なんかヒントが出てくるかもしれない。
なるほどね、うん、やっぱりね、それぞれもその人にもタイプがあってね、うん、まあ、LINE やメールとかについても捉え方、うん、ね、それにまた波があってね、うん、そのやっぱりそれが変わってくるっていうことなんですね。
そうですね、うん、
やっぱりね、リサネが思うのはね、うん、男性はね、女性に比べるとね、LINE、うん、やメールはね、比較的あっさりしてるような気もするんですよ、うん、多分ね、だから感覚が違うから、うん、あんまりなんかしつこく送ったり、なんか返信催促しちゃったりしない方がいいような気もするんですけどね、うん、
男性の中にはね、うん、美学として男がね、うん、長々とメールを書くもんではないとか、うんうん、そういうなんか美学的に入ってる人もいるんですよ、うん、
なるほどね、うん、まあ、中にはね、人によってしつこい彼女がね、たまらなく可愛い、大好きっていう人もね、いるかもしれないですけどね、
うん、いろいろですよ、う
ん、はい、いやでもソレイユさん大丈夫です、LINE の既読やメールの返信がつかなくてもね、彼がね、ソレイユさんのねことを嫌いになったわけではないっていうことですよね、うん、興味がなくなったわけでもありません、はい、長い間思い合ってね、ようやくお付き合いできるようになったっていうことなんでね、そんな簡単にね、二人の仲が壊れたりはしないんですよ、
はい、
彼のことをね、信じて、
うん、
ね、今の彼のそういう波が来ている、うん、で彼のね、本能というところをね、うん、よくもう一回見て、
もう一回
ということですかね、
そう、好みとかね、
そうですね、うん、そしてこれからもね、彼と二人で仲良くハッピーになっちゃってください。そして次のお悩みメール、ラジオネームぶんちゃん、恋をしたいと思っても出会いのチャンスが全くありません。現在女性ばかりの職場にいます。出会いを求めて婚活パーティーにも参加してみましたが、この人という人が現れません。毎日自分のペースで生活しちゃっているので、もう結婚できないんじゃないかと不安になりますっていうお悩みです。
はい、
ぶんちゃん、出会いのチャンスがない、これ本当に困りましたね。
そうですね、
うん、ロビンさん、うん、実はね、うん、この出会いがない、好きな人ができないっていうのもね、うん、たくさんお悩みの声が寄せられてるんですよ、
うんうん、
あのね、結構、葛飾ライダーさん、四十郎さんなどなど、実はね、男性の方からもメッセージが来ていて、
はい、
これはね、大人男女の皆さんに共通するお悩みっていう感じがするんですけど、うん、そうですね、どうですか、
うんうん、私もね、こういうご相談ものすごく多くて、あの婚活パーティーなんかに行っても、なかなかね、あのご縁の、うん、まあ、いい人に出会えないっていう、
ね、なんかね、好きな人ができないって悩んでる人最近多いんでしょうね、
うん
う
んうん、でこれもね、うん、ちょっと視点をガラリと変えてもらう、うん、あの恋愛っていうのは、うん、まあ、男女が、
うん、
あの自分だけではなくて相手も、うん、あの、うん、ありますからね、うん、そうすると、うん、自分が相手を選ぶという視点でずっと考えていくとね、うん、どうもね、うん、あのいい人がいなかったななんて思うんだけれども、うん、相手の力も利用する、相手の力も、ね、お借りする、それはね、何かって言ったら、まず自分が、
うん、
自分自身の魅力がどこにあるのか、
うん、
異性からどんな風に自分が見られるのかって、まず自分分析をするんです、うん、そうすることによってね、自分のこう秀でた魅力って絶対あるんですね、その方固有のものが、でそこをきちんとアピールしてるとね、向こうからね、ちょっとしたきっかけを作ってくれたり。
なるほどね、まずは自分をよく知るっていうのが大切だっていうことなんですね、
はい、うん、そんなところにね、キーがあったりするんです、
自分をよく知って相手を知る、まあ、自分を知れば自分がどんな恋愛を望んでいるのか、まあ、相手がね、あの、どんなことを望んでいるかも分かってくるっていうことなんですかね、
はい、
うん、へ、ロビンさん、あとね、運命分析ではそれぞれその人のラッキーカラーっていうのも分かるんですね、
はい、
うん、このラッキーカラーっていうのはその人によって意味があるっていうことなんですか。
あのね、ラッキーカラーも意味があるんですね、ですので、その意味を知りながら身につけていただくといいんですよ、
う
ん、
なるほどね、ちなみにね、はい、ロミネさんにさっき、ね、お伺いしたらね、リサニアに紫っていうことでした。
そうなんですよ、その笑いは何でしょう、あの紫ね、紫、
うん、
紫お好きですか。
あ、紫好きです、うんうん、はい、なんか落ち着く感じがしますよね、
いいですね、うん、その感覚、あのね、紫っていうのは、うん、リサ姉さんね、多分皆さんね、うん、あの視聴者の方、ファンの方なんかもね、あの大体察しがつくかもしれないんですけど、リサ姉さんってね、すごく運命分析的にね、うんうん、とてもなんて、はい、お人柄が温かいんですよ、
ありがとうございます、う
ん、で、あのお坊さんのおけさの色が紫でね、常に人のことを考えてる、
そうなんですか、
瞬間的に自分のことよりも相手を考えちゃうっていう、うん、そういう方なんですよ、そしてね、うん、まあ、紫っていうのが、まあ、本能に直結したぴったりなカラーなんです、
ありがとうございます、なんかね、うん、あの確かに、まあ、実際に人との交流が大好きなんでね、うん、やっぱり相手の方がね笑顔になってくるっていうのがすごい嬉しいんですよ、うん、なんかね今日とても、うん、なんか素敵な お言葉をいただいて、うん、とっても嬉しくなりました、ね、あの番組でもね、たくさんの皆さんに、このリスナーの皆さんにも支えられていると思いますので、これからもね、頑張って、やっていきたいと思います、まあ、とりあえずね、これからも先ほどの、はい、まあ、お悩み、自分をよく知るっていうことが大事だっていうことですかね、
はい、
うん、はい、
ね、
はい、皆さん今日はもう悩めるリスナーさんの皆さんへのアドバイス本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
今日はね送っていただいたお悩みの中で一番多かったものを取り上げてご紹介アドバイスさせていただいたんですが、実はね今日ご紹介できなかったものもまだまだたくさんあるんですよ、ぜひねまた第2弾もよろしくお願いしますね、そして今日もロイネさんのお話を聞いてね、もっといろんな悩みを聞いてもらいたい、自分について知りたい、私のラッキーカラーはって思った人はね、ロミネさんの、無料メルマガやホームページなんかもぜひチェックしてみてください、ロミネさん今日は本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
以上リサネのハッピーサプリメントのコーナーでした、それではエンディングに参りましょう、
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある、 Radio 365
リサネーのビタミンサプリエンディングの時間です、本日はイケてる大人女子運命分析師のロミネ泉さんをゲストにお迎えしてお送りしました、本日のリサネーのビタミントークでは幸せに導く運命分析をテーマに、ロミネさんの運命分析の魅力の世界をご紹介、恋愛もちろんね、まあ、いろんな場面で役に立つ運命分析、興味を持ったリスナーの皆さんはぜひチェックしてみてくださいね、そしてリサネーのハッピーサプリメントではハッピーになれちゃう恋愛アドバイスをテーマに、リスナーの皆さんから寄せられた恋のお悩み相談に、ロイネーさんからハッピーになれちゃう素敵なアドバイスをしていただきました、恋の悩みは人それぞれですけど、どんな状況にあってもね、悩みは尽きないというもので、やっぱりね、まあ、あのお互いね相手あってのものですからね、まあ、相手をね思いやるっていう気持ち、相手をよく知って、自分のこともよく知るっていうこともとっても大切だなって思いました、ロミネさん今日は本当にありがとうございました、
ありがとうございました、はい、こちらこそ、
ここではね、毎日あの、ま、毎回ね、ゲストの皆さんにあの好きな映画、うん、なんか見たい映画、ロミネさんのおすすめの1本っていうのを聞いているんですけど、はい、ロミネさんがリスナーの皆さんにおすすめしたい映画は何ですか、
うん、おすすめしたい映画 AI です、
は
い、
AI、
はい、
あ、スティーブン・スピルバーグ監督 の、 あの名作ですね、う
ん、ちょっと前になるんですけどね、これからね、うん、あの世界中で AI 化が進んでいく、運命分析的に見るとね、うん、AI 化どんどん進んでいきますので、あのこの改めてね、人工知能、うん、こうまあ、ジュードローさんが主演のやつですけどね、あの人工知能について考えてみてはいかがかなと思いまして、はい、
リサネもね大好きです、あのなんか少年型ロボットのね、うん、デイビッド君のね、あの純粋で、うん、あのひたむきにお母さんをね、はい、思い続ける気持ちっていうのに本当に心が打たれるんですよね、
そうでした、
はい、ね、うん、今からねもう20年くらい前の映画ですけどね、うん、AI 技術が発達した現代にこそ見直してみたい素敵な映画ですね、ロミネさんおすすめの AI、 リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね、ロミネさん今日は本当にどうもありがとうございました、リスナーの皆様からの恋愛相談まだまだたくさんありますので、またぜひ番組に遊びに来てくださいね、イケてる大人女子運命分析師のロミネ泉さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております、番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第11回目放送、イケてる大人女子運命分析師のロミレイ泉さん、これにて終了です。ここまでのお相手は、チャレンジするならスカイダイビング、鳥になって大空を飛んでみたいリサネーと、
この夏はシュノーケリングでお魚と戯れたいロミレイ泉がお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.